皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間がやってまいりました。野木良さんです。
こんばんは、むえです。
こんばんは、うよちいたです。
こんばんは、つむぎです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
前回の答え合わせをしたいと思います。前回の答えは
2001年公開のクレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲です。
今日は皆さん各自でまた宿題として映画を見てもらいました。1999年公開の作品です。それでは野木良さんから点数を言いたいと思います。野木良さん90点です。
おお、素晴らしい。むえさん70点です。
おお、
うよちいたさん90点です。
おお、
素晴らしい。
つむぎ40点です。
まあな、この作品はな、まあ、な
ギャグとして楽しめたかなっていう感じで。
テーマ、そうですね、軽いもんね。
まあ、最初に見たのがちょっと先週、あ、前回の映画だったのもあって、私、これ2本立てぐらいですぐ見たんですよ。だから、なんか、なんだろう、ちょっと肩透かしをすごい食らったような感じがすごいしてて。
落差が激しすぎた
ね。そう、そうです、そうです。あとこれは、女性への扱いがちょっと微妙って思ったところが何箇所かあって、なんか素直に楽しめなかった。特にお母さんの扱いがちょっとなって思ったので、あれでした。
お母さんが美脚やったんでびっくりした。
お母さん結構スタイルいいですよね。そうな毎回思うんですけど。はい。まあまあ、それは、まあ、そんな感じで、まあいいですよね。うんうん、
まあ、この時代が時代やから、ああいう描き方になってもしょうがないですよ。
うん、そうなんですよ、ね。
今でこそね、まだね、うん、女の人がどう、うん、トランスジェンダーがどうたらこうたらって言ってね、大変やけど、この頃でそんななかったもんね。
そうですよね。
これが普通の当たり前の映画やったから、
うん、普通にね楽しめるっていう感じで、
うん、
間延びするシーンがあったんよね。笑いを誘うシーンがちょっと間延びしすぎて、もっと短くまとめて別に長くする必要あったのかなっていう、
うんうん、
ところにマイナス10点というよりも、あのシーンに90点、あの映画のオマージュに90点。そこだけ。
あのシーンは100点。
うん、あのシーンだけすごいね。
すごいね。
うん、どのシーン？
じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ。
あそこか。はいはいはい。わかった。
ね、自衛隊が出てきてから。
ああ、はいはいはいはい。
自衛隊が音楽流すので流してから。
あそこ。
しかも当時の首相がそのまま出てましたね。
あ、当時の首相あの人って。
小渕さん。
その人やろ。イメージはわかる。
小渕さん。
すごい、ちゃんと時事ネタを入れてるんですね。
あの戦車が微妙に横にずれて出てくるっていう登場シーンが超かっこいい。
ただね、一つだけね、90とさ、
はい、
74があるじゃないですか。
はい。
こっちに90はあったの？
いや、僕、そこまで詳しくないんでどうでもいいです。
そうです。失礼しました。ではどうぞ。
一周された。
どうぞ。
ミリオタじゃないんで、リアルな戦車が出てきたそれだけで王です。
原作に近いギャグの流れで、ちょっとマジにやりましょうっていうのがこのあたりなんですよ。
一番びっくりしたのは超大物俳優が出てくるやん。
ああ、うんうん。
この人、この時代まだ、ご存命だったんだ思ってね。
これ録音するときあの人にセリフの台本渡して喋らせてから口パク合わせたんじゃないですかね、あれ。
ああ、かもしれんね。
へえ。
めっちゃ合ってたでしょ、口パクが。
ごめんなさい、ちゃんとそこまで見てなかったんですけど、そうなんですね。もうちゃんとエンドクレジットに出てましたもんね。
あれは何？あの下が出たからあの組織名になってるの？それともあの組織名だからあの人ゲストで呼んだの？
どっちだろう？鶏が先か卵が先かみたいですね。
でも劇中で主人公がはっきり言ってたもんね。
言ってたね。言ってたね、主人公が。 あの組織って政府がもうこうなったらあの組織に頼ろうって言うけど、あの組織ってそもそもお湯の組織やない、戦闘組織というよりかは
戦闘組織じゃないですか、うん、
戦闘やな、戦闘やな、
戦闘
そう、戦闘で戦闘、うん、戦闘組織、
ここもかけとんか、ね、自衛隊より強いんかっつうかってなる、自衛隊強いんやったら自衛隊の存在意義はっていう、
表向きの部隊と裏の部隊ですよ。
でもあれは金の玉の湯、あ、いいか、これもろすぎな、あれは噴水が噴水を発掘できたからでしょ、噴水が発掘できんかったらただの組織でしょ。
あ、っていうか、あれ、よく考えたら、その噴水が出たから、あの妖精さんは来てくれたんですか？その前に妖精さんいましたよね、うん、
いましたよ。
いましたよね。
妖精さんを助けたから、噴水が出たん？妖精さんのおかげ？
あそこが、噴水が出る場所やから妖精さんがいたんですよ。
ああ、なるほど。
うん、
それで妖精さんは誰にも助けられない、うん、無視された、どうしよう、誰も僕の姿を見てくれない、でも主人公だけ見てくれたから、
そうそうそう、
でそこに、うんうん、あるだろう、で穴掘りに来たんですよ、
うん、うん、かわいそう、ローンまだ残ってるのに。
今回の敵の組織もあの謎の資金源で謎の技術で超巨大兵器を作って、うん、噴水の場所を目指してたじゃないですか。
うん。
あれはなんで目指してたの？
あ、そうか。
うん。
あれは噴水が嫌いな人たちだから、阻止したかったってこと？壊したかった。なんか壊そうとしても、ぶつけたらね、あれ結局、あの人たちのおかげで噴水が出たんだから、逆効果になってしまう。そう、噴水を止めるのは無理よね。あんな、地中に潜った
でも願いが叶うんでしょ？
あの人たちの悪の願いを叶えたかった、
そう、あれに浸かると、え、でも浸かるの嫌なのに。一番嫌って言ってるのに。うん、
そこそこ
そう、それをさ平気でさ、すまんすまん、足が持って帰ったなんか言って、そりゃいかんやろ。
お前かーってなりましたよ。
でも昔3番とあれがなくなったよね、下駄箱。
そうなん。
いやー、全然覚えてない。
俺3番、やっぱ3番やったわ。
へ
ぇ、うん。で、その次1番。
へ
ぇ、うん。
背番号。
下駄箱は必ず、なかったらもうしょうがないから、他の番号にしちゃったけど。
へぇ、
番号って何の思い入れもないから、全然気にしたことがない。あ、
ないね。
でも、これ戦闘あるあるやと思うよ。昔の人で言うところ。
へぇ、うん、僕は本当思い入れがない。自分が一番取りやすいとこが空いとったらそこにさっと入れる。番号って全然、うん。そうなんや。そんなことがあったんか、昔。覚えてもない。
うち湯やったん？
え？
うち湯やったん？
銭湯行きよったよ。
銭湯行きよったんでしょ？ほやな、小学校の時は銭湯やったけど、普通に、何、3番、うん、まあ大体潰れとったけど3番、誰か取ったって、
うん。
そもそもさ、3番持って帰ったんだったらさ、お店の人がスペアキー作るとかせんわけ。
普通は。
普通はね。だけど一回持って帰ってしもたことによって、悪の組織の、人は、うん、挫折というか怒りに燃えたんでしょ、
挫折してもう嫌いになってるから二度と行ってないけん、わからないのか、
うん、わからないんですよ、もしかしたら予備を作ってたのかもしれないし。
いや、なんだっけ、不健康ランドっていうところが出てきたじゃないですか、あれって健康じゃないんですか、精神的に不健康って意味なんですか、めちゃめちゃ鬼のようにこう腹筋させられたりとか、ハムスターが回るやつとか、ピッてこう、なんだっけ、光ってないところに手を、ツイスターみたいなやつとかしてましたけど、あれは健康的じゃないんですか？何が不健康なんだろうって、ちょっと題名に引っかかってしまった。そう、健康じゃない？と思って。でも同じところをずっとぐるぐるぐるぐる回ってて、結局ゴールは一生たどり着かないっていうところ
が、
精神的に不健康ランドなのかなって。そうそうそう。それで？と思って。あとよく温泉のことを結構健康ランドって言うじゃないですか。 温泉が嫌いだから不健康ランドって名前つけたんかなと思ったんですけど、わからん。わかんない。
でも、あのシーンがちょっと間延びしたかなっていう気はするんですよ。
そうそうそうそう、あのシーン長すぎた。
あー、なるほど。辛かったですね。こう子供向けので、うん、みんなが苦しんでるのを見るのは結構しんどかったですけどね。
導入部分はね、トントントントン話が進んでよかったんですけどね。うん、そう白い犬がいたでしょ、うん、あの白い犬って、毎回毎回悲惨ですよね。で、物語が進んでる間っていうのは、登場しないんだけど、なんかこう、ギャグシーンっていうんかな。家族で、なんかこう始めるとね、必ず、そんな役もあれで、ポロッと出てくるんですよ。今回のあの、不健康ランド。うん。そのシーンまではね、白い犬さんはいないんですよ。
うん、うん。うん。
でも、あのシーンに なるちょっとぐらい前から突然出てきたり、それからあの、敵の組織に銃撃を受けて逃げるシーンの時にいないと思ったら、なんかの時にポッと出てくるんですよ。
かわいそう。
どこにこいつ隠れてたんだろうっていつも思うんですよね。
もう姿形自体はもういつも震えとるような顔してるもんね。
そうそうそうそう。
でもめちゃくちゃ優秀ですよね。ねえ、優秀な子ですよね。主人公も思うんですけど。
人の言葉ちゃん、完全に理解してるし。
すごい優秀だなっていつも。うん、
でも、虐げられたんですよね。
そうそうそう。うん。
あれ、見て、外のとこへ入りたくなってきたよ。ないよね、ここには。
この辺、完璧に外はないね。
完璧に外ですか？
うん。完璧っていう、どんなんが完璧なん？囲いも屋根も何にもないのとこ？
いやいやいやいや、それは。
あ、本当にこう、屋根もないみたいな。
そこまでじゃなかったもいいから。うん、
あるっちゃあるよ。
奥道具って、外へなかったっけ？
それそれ。奥道具、そう。
ああ。
新しくなっとるやつ、あれ、外よ。
空森。うん、空森ってどこだっけ、うんうん、
クメの。
予鉄健康ランドか。
そうそう。
あそこあるね。周りが壁で、天井なんもないっていうとこが。あるあるあるある。
うん、リラックも外よ、そういや。
360度
?360 度。360度
はちょっとやばいけど。
祈祷になってし
まう。完全に。
せめて囲い程度はな。
180度ぐらい見えたら、あれですよね。多分いい感じかな。
ホテル奥道後の一番高い部屋泊まったら、部屋の外の、まあ、ったバルコニーみたいなところに温泉がついとって、で、そっから、石手川が見えるんですよ。せせらぎと、あと春やったら真正面の山肌に桜の木が咲くっていう。
あ、せせらぎか。
九州は多いかな。
そうですね。九州はね、すごい、神奈川ら辺はいいですね。
つか、我々3人は行きましたよね。
ああ、行ったね。
はい。露天風呂入りましたね。
あれ、どこ行ったっけ？辻湯やったんかな？
白い犬が有名な。
あ、辻湯、やっぱり。九十の辻湯温泉だ。
白いワンちゃんがお迎えっていうところよね。
へ
ぇ。本当。
でもやっぱり九州のなんか地元の温泉、100円とかで入れるところって、なんかもう、脱衣所がお風呂とほとんど一緒ですぐ出れたりっていう感じですよね。びっくりしました。
そうそうそう。で、地元のおいちゃんやおばちゃんらがもう平気で入ってくるんよ。
あの、大衆浴場がすごいいっぱいありますよね。うんうん。
農家の仕事終わりのおばちゃんとかおいちゃんとかが。
え？混浴なんですか？
うん。もう平気で入ってきとる。
え？そうなんだ。へぇ。
高知にさ、
うん、
あの、海岸線沿いに、五右衛門風呂ポンと置いとるだけの、お風呂があるの知ってます？こういうもんのみたいに、あの、鉄のな鍋っていうかな、風呂があって、ああで、ああ一応、周りは木の板でこう囲っとるだけなんですよ。で、前はもう海、太平洋。うん、で、お湯入る前に、やっぱりこう、洗って、お湯を入れて、で、時間かかるんですよ。で、出たら、その、次の人のために、浴槽、その、洗って、で、帰っていくっていう。
へー。 次のいいホテルとかはなんか、棚の湯っていうのがあって、海見えましたけどね。あれはちょっと高すぎますかね。結構上の方だった気がする。プールもあって、温水プールもあって、普通の温泉もあるんですよ。で、温泉の方は全然普通に、そのまま着物脱いで入りました。出っ張ってるから露天ですね。そうですね、そうですね。露天です。すいません。
あ、これ。高知県黒潮町にある秘湯、すがるの湯治場。すがるじゃん。
すがるやね。冷泉っぽいよ。
はあ。あ、それで沸かすんか。
冷泉だ。冷泉でね、硫黄分がある湧き水らしい。
いや、この作品はね、語るとこないのよ。もう自衛隊が登場するシーンだけ。
そうそうそうそう。
そこだけ。
G 作戦なんか最高やもんね。
うん。
G 作戦だって言って、G 作戦ってなんだろうと思ったら。ただ単に怪獣の叫び声叫んだだけ。
敵さんももろ曲流すもんね。
そうそうそうそうそう。
あれ、悪乗り感はすごいわ。
映画会社か映画会社だけ OK なんでしょう。
ああ、そうやね。
ああ、なるほど、なるほど。なるほど。
自衛隊は曲に弱いんかな。曲流されたら昼分か。勝てねえって言うんで。
みんな逃げたもんな。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。